高瀬船森鴎外。高瀬船は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代、京の罪人は島流しを申し渡されると、この船で島へと送られた。そしてその夜も、庄兵衛はある罪人を高瀬船に乗せた。
さあ乗れ。私は護送役の同心庄兵衛だ。夢夢おかしな気を起こすではないぞ。
はい、お武家様。この度はお上から格別なお慈悲をいただき、感謝しております。私、木助と申す者。どうぞ道中、よろしくお願いします。
うん。では木助、お主の戸川、弟殺しと聞いているが、そういないか。
はい。間違いございません。
殺し、強盗、放火。庄兵衛は不思議に思った。島に流されるのは皆重い罪を犯した者ばかりである。しかしこの男の顔は実に晴れやかで、その挙動もいかにも神妙であった。そして決して上辺ではなく、庄兵衛を心から敬っていることも感じられた。
不思議な男だ。人の情が全く欠けているのか、それとも気でも狂っているのか。
庄兵衛は絶えず木助の挙動に注意を払ったが、そんな気配はみじんもない。木助はただ月を仰いで黙っている。しばらくして庄兵衛はこらえきれずに呼びかけた。
おい木助、お前は何を思っている？
はい、申し訳ありません。手前、船に乗るのが初めてなもので、ついぼんやり。
いや、そうではない、そうではないんだ。俺はな、木助さん、この船で多くの罪人を島に送ってきた。そしてその誰もがそれを悲しみ、船の上で泣いた。それなのにお前はなんだ、島に行くのを全く苦にしていないようだ。弟を殺めたと言ったな。もしよければその訳を話してくれないか。
木助はひどく恐れ入り、しばらく黙っていたが、やがてにっこり笑って答えた。
はい、ではお話ししましょう。
その時、雲が月を隠した。木助の告白が始まったのである。
私たち兄弟の親は小さい時に亡くなりました。それ以来私たちはいつも離れず、助け合って生きてきました。貧しい暮らしでしたが、一生懸命働いて孤高をしのいできたのでございます。ですが去年の秋のことでございました。
兄貴、すまねえ。 兄貴にばかり稼がせちまって。
弟が病で働けなくなったのでございます。私一人の稼ぎにはたちまち金に窮してしまいました。
すまねえ兄貴、すまねえ。
そんなある日、いつものように仕事から帰ってきますと、弟は布団の上に突っ伏していました。しかも周りは血だらけなのでございます。
兄貴、いてよ、苦しいよ。
なんと弟の喉にはカミソリが刺さっていました。傷口からは息をするたびにヒューヒューと音が聞こえます。
すまない、どうか堪忍してくれ。治りそうもない病気だから、せめて早く死んで兄貴を楽にしたくて。
弟は自分で喉を切ったというのです。私は慌てて傷口を押さえましたが、黒い血の塊がどんどんはみ出てきます。
喉を切ったらすぐ死ねるかと思ったら、苦しいだけでなかなか死ねねえや。もう自分じゃカミソリが抜けねえ。
私にはもう何もできず、ただ弟の顔を見ていました。ですがやがて医者を呼ぶことを思いつきました。
やめてくれ、医者が何になる。頼む兄貴、このカミソリを抜いてくれ。そしたらきっと俺は死ねる。ああ、物を言うのが切なくなってきた。頼む、早く死なせて。
弟は涙を流して言うのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ておりました。弟はその恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしさがだんだん険しくなってきて、とうとう敵の顔でも睨むような肉肉しい目になりました。
兄貴、早く。
その時、私の頭の中では何か車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございました。
兄貴、
早くしろ。兄貴、
早く。
このカミソリを抜けば弟は死ぬ。
苦しいよ。
でもこのカミソリを抜かなくても弟は死ぬ。
兄貴、
早く楽に。
カミソリを抜いた瞬間、弟の目の色はカラリと変わり、それは晴れやかに、そしてさも嬉しそうになったのを覚えています。
キスケが話を終えたとき、月が雲間から顔を出した。庄兵衛はキスケの顔を見ることができず、ただ黒い水面をじっと見ていた。
これは果たして弟殺しか、人殺しか。なるほど、殺しに相違はない。だがキスケは弟を苦しみから救ってやったのだ。それは本当に罪なのか。
庄兵衛はいろいろと考えてみた。だがその末に、これは自分よりも上の判断に任すほかない。そう思った。そしてその判断をそのまま自分の判断にしようと思った。次第に更けてゆく夜に、沈黙の二人を乗せた高瀬舟は、ただ静かに黒い川の上を滑っていった。
キクドラではツイッターで作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターからキクドラと検索してフォローしてください。詳しくは公式サイトからどうぞ。